お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙1章7節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙1章の学びをしていますが、パウロは次のように書いてガラテヤの信者たちを非難しています。ガラテヤ人への手紙1章の6節、私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。続いて1章の7節、他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。変えてしまうという言葉は、ギリシャ語のメタストレファイという言葉で、これは非常に強い言葉で、ルカは太陽が闇となる、または変わる。そのことが使徒の働き2章の20節にありますが、このような表現に使っており、ヤコブは笑いを悲しみに変えるという表現に使っています。その箇所をお読みしたいと思いますが、使徒の働き2章の20節。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。ヤコブ書4章の9節。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。以上のようにこの節で使われている変えてしまうという言葉は非常に強烈な言葉であり、また厳粛な意味でパウロはこの言葉を使っているのです。福音を変えようと試みることは、福音を本当とは全く正反対のものに変えてしまう効果があるのです。このことを理解するのはとても大切なことです。ガラテヤ書1章に戻りますが、8節。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。この説にはこれ以上ないほど強い言葉が使われています。パウロはもしも天の御使いの一人が福音以外のメッセージを宣言したとしたら、そのメッセージがどんなものであっても、神様から非難をされて、天使の地位を剥奪されてしまうだろうと言っているのです。もしも今、一人の御使いが私たちに現れて、ここまでは正しいが、でもあなたは救われるためには何かをしなければならないのだと言ったとしたら、私たちはその御使いに対して、ここから立ち去れ、お前が天の御使いであろうとも、私たちはお前の言うことに耳を傾けはしないぞと言わなければなりません。現在多くの人々が私たちに別の福音を与えようとしています。彼らは御使いのように見えるかもしれませんが、結局のところサタン自身でさえも光の御使いに変装し、サタンのミニストリーは義のミニストリーに見せかけられるのです。 第二コリント人への手紙11章の14節から15節にはこのように警告されています。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。さて、パウロの次の言葉に耳を傾けてください。ガラテヤ人への手紙1章の9節。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。非常に強い言葉でパウロは繰り返します。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。つまり文字通りには、その人が罵られるべきだと言っているのです。これは非常に強烈な表現です。福音はすべての行いを締め出します。ローマ人への手紙4章5節にはこう書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。残念なことですが、多くの人たちが救われるためには、それに十分なほどに良い人間にならなければいけないと考えています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。先日ある人が私に言いました。マギー君、僕はクリスチャンになりたいんだ。もう少し良い人間になるようにしてみるよ。もう少し進歩できたらクリスチャンになるだろうよ。そこで私は彼に言いました。もし君が進歩したなら、君は絶対にクリスチャンにはならないだろう。神様が救ってくださるのは、不敬虔な者たちだけなんだよ。主イエスは、ご自分は正しいものを招くために来たのではないと言われた。罪人を招くために来られたんだ。主がそのように言われたのは、義人は一人もいないからだ。人間の義は、神様の目には汚いボロ服のようなものなんだよ。だから律法は僕らを罪に定める。そして律法は、恵みが僕らを救う前に、徹底して僕たちが罪人であることを自覚させるんだよ。ローマ人への手紙3章の19節には次のように書かれています。さて私たちは律法の言うことは皆、律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。本当の難しさは、救われるために人々が十分に良い人にならなければならないからではなく、彼らが救われなければならないほど十分に悪くないからなのです。人類は神様の御前に自分の失われた状態を認めることを拒みます。ユダヤ主義者たちは福音の事実を否定することはしませんでした。イエス様が死んで蘇られたという歴史的な事実です。彼らはイエス様が死んで蘇られたことで十分であるということを否定したのです。彼らはキリストを信じる上に律法を守らなければならないと主張しました。パウロは誰であっても 律法と恵みとを混ぜようとする者は呪われようと言っています。なぜなら彼らは福音を変えて伝えたからです。彼らは福音の事実を否定はしませんが、その事実を間違って解釈したのです。ガラテヤ人への手紙1章の10節。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた、人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお、人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。取り入ろうとしているという言葉は、仲間にするという意味です。スコフィールド・レファレンス・バイブルは、この言葉を、好意を求めると訳しています。福音の宣教は、失われた人にとって喜ばしいものではありません。神様と人と両方喜ばせることのできる人は一人もいないのです。もし今日、恵みの福音を述べ伝えるなら、困難に遭うかもしれません。なぜなら、罪人は神様の恵みの福音を憎んでいるからです。救われていない人たちは、恵みのメッセージを聞きたくありません。彼らは肉にアピールするメッセージが聞きたいのです。恵みの福音は、私たちを塵の中に座らせ、ただ神様の恵みにすがる物乞いにするのです。生まれながらの人間は、律法主義に反応します。そして救い主は必要ないと考えます。自分に必要なのは助手だけだというわけです。しかし私たち罪人には私たちを救ってくださる誰かが必要なのです。マギー博士はある説教者について次のように述べています。律法を述べ伝えている人たちは人気があります。そんなに前のことではありませんでしたが、私は地元の南カリフォルニアの説教者をテレビで見ていました。技術的、また職業的な立場から見ると、彼は最も立派な番組の一つを手掛けていました。彼はメッセージの中で、この世に来られるイエス様について話していました。彼はキリストの死と蘇りを語りました。でも彼は自分が話している人たちに向かって彼らが罪人で彼らには救い主が必要だと言及することに失敗しました。彼は聴衆にイエス様が彼らのために死んだこと、救われるためには彼らは主を信じることが必要であることを知らせませんでした。そしてむしろ彼は献身のことについて話しました。彼は人々がキリストに自分の人生を捧げるように招きました。しかし実際キリストは私たちの古い人生も欲しくはないのです。私たちは主に捧げるものは何一つ持ち合わせてはいません。神様はあなたにクリスチャンとしての生活をするように求めてさえもおられません。事実あなたがクリスチャン生活をすることは不可能なのです。神様はご自分があなたを通してクリスチャン生活を送ることができるようにと求めておられるのです。ガラテヤ人への書簡はそのことを教えています。でもまず最初に私たちすべては罪人としてキリストのもとに行き救われなければなりません。残念ながら今日アメリカの教会は救われてない人々で満ちています。それはなぜでしょうか。彼らは一度もキリストのもとへ行って主を救い主として受け入れたことがないからです。彼らは自分には 何か主に捧げられるものがあると感じています。しかしこのことを覚えておいてください。あなたには主に捧げられるものは何一つないのです。そうではなく、主があなたに何かを捧げたいと思っておられるのです。主こそが死なれた方であり、主が救い主として与える側におられるのです。ローマ人への手紙6章の23節にはこのように書かれています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。まず自分が罪人であることを認めることです。そして神様からの一方的な賜物としての救い主イエス・キリストによる 100% 完全な罪の贖いを信じ受け入れることです。それが最も大切なことです。人間の良心は立法のために証言をし、立法的な確信は行いにつながります。人間は自分が十分に行っていないという事実に対して償いをしようとします。人は自分の罪に対して良い行いで決算しようとするのです。そして救われるためには十分にプラスの側に良い行いを持とうとするのです。覚えておられるでしょうが、使徒パウロもそのようにしようとしました。そして彼はプラスの側にとても多く思っていました。でも彼はある日、キリストのもとに行きました。そして最終的にこのように告白しているのです。私にとって得であったものは損となり、損であったものが得になったのです。ピリピ人への手紙3章の7節から8節にはこのように書かれています。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。今日聖霊は、恵みによる救いの福音を証ししています。恵みによる救いこそが信仰につながる福音の核心なのです。しかし立法は人間の堕落を否定します。カインの立場はこれでした。一方アベルが神様に捧げ物を持ってきた時にしたように、恵みは人間の堕落を認めるのです。さて、一章十一節からは、パウロが個人的な経験を証ししています。それは彼のアラビアでの経験、エルサレムでの使徒たちとの経験、そしてアンテオ家でのペテロとの経験です。一章の十一節。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。パウロは一節でしたように、もう一度自分が神様に任命された人であることを述べています。パウロが私はあなた方に知らせましょうというとき、それは私はあなたに思い起こさせますと言っているのです。パウロは人間から受けた福音を述べ伝えているのではありませんでした。ユダヤ主義者たちはパウロのメッセージを疑っただけでなく、同時に彼の使徒職をも疑いました。彼はもともとの十二弟子の一人ではなく、新参者でした。彼らはパウロの使徒としての権威の正当性に疑問を投げかけました。パウロはこのことを彼らと論じて、自分の使徒職は自分が直接イエス・キリストの啓示によって召しを受けたという事実の上に立っているのだ、ということを彼らに示します。十二節。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。 ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。パウロは使徒職を学校に行ったことで受けたのではありません。安守礼を受けたからでも、頭の上に手を置かれたからでもないのです。パウロの使徒職と福音は、イエス・キリストの啓示によって直接与えられました。啓示という言葉は、ギリシャ語でアポカリプスという言葉で、黙示録は時にアポカリプスとも呼ばれますが、両方とも同じ言葉から来ています。福音は黙示録と同じほどに啓示の書です。福音は使徒パウロに対して明らかにされました。彼はペテロやヤコブやヨハネを通して使徒になったのではありません。彼はイエス・キリストの直接の召しによって使徒になったのです。ガラテヤ人への手紙1章の13節から14節。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。パウロは言います。あなた方は私の生き方について聞きました。パウロは今、自分が育てられた宗教をユダヤ人の宗教と呼んでいます。パウロはユダヤ教の中で救われたのではなく、ユダヤ教から救われたのです。さて、次の素晴らしい言葉を聞いてください。ガラテヤ人への手紙1章の15節から17節。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。召してくださった方が、よしとされたというのは、パウロが神様の御心によって召されたことを意味しています。パウロはイエス・キリストからの直接の啓示によって福音を受けたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主題が述べられる、個人的なことというテーマで、ガラテヤ人への手紙1章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。